晴れて人間になりました。
宮地です。
ついにあの鼻中隔湾曲症の手術を終えまして戻ってまいりました。はい。前回の収録から2週間、まあ隔週でね収録してるんで空いてるんですけど、その間に手術をついにしまして、ちょうどこの収録している日の前日、だから昨日最後のっていうか、鼻の中にまだこう残ってたシリコンプレートを抜いて、昨日晴れて、まあ、元通りっていうか、新しい私になったところです。いやー、ちょっとまだ、完全にその鼻の中の粘膜とかがこう回復してるわけじゃないんで、正直前ほどこう香りが、なんていうの、こう嗅覚が戻ってるっていう感覚はまだないんですよ。ちょっとまだなんというか麻痺してる感覚はあるんですけど、まあそれにしてもあの術直後のあの苦しさから比べれば天国みたいなもんですね。なんで今日は鼻中隔湾曲症の手術その後レポ会にしたいと思います。いやー大変だった。でも人間ってさ、喉元すぎれば暑さ忘れるじゃないけど、あんな苦しかったのに、やっぱその苦しかった時のことちょっとすでにもう1週間半経った今忘れかけてますもんね。恐ろしいことですよ、あんな苦しかったのに。あの手術自体はだから先々週の金曜日で、週末にやったんですよ。で金曜日にやって、で、2泊入院して、3日目の午前中とか昼に退院っていうプランだったんですけど、大学病院だったんで全身麻酔で、で入院で、でその後1週間は自宅療養でっていうことで、はい、手術をしました。振り返っていくと、その金曜日の手術の日、朝9時半までに病院来てくださいと。で、その日そのままその入院するその部屋に移って、手術の時間決まってないけど、決まったら呼びますって言われてたんです。で、9時半までに行くじゃないですか。で、もろもろその入院準備とかして、いろんな人からいろんな説明を受けて、で、入院をしますと。で、一応ね、ちょっと追加料金かかっちゃうけど、もうどうせ苦しいだろうから、まあ、個室にしようと思って、個室で第一希望出してたら、個室が空いてなくて、いきなり4人部屋に倒されて、で、多分向かいの人がその手術やった直後だった。めっちゃ苦しそうだったね。で、いきなり、なんかもう、鼻血もね、ずっと止まらなさそうにして、こう鼻もこうずっとこう、鼻周りずっと拭いてるような様子もちらっと見えたんで、わあしんどそうだなって思いつつ、個室じゃないショックもありつつで、まあ、とりあえず4人部屋に入ったんですよ。で、もうその日の朝、だ入院当日の朝7時までにご飯を軽く、本当に軽くパンとかコーンフレークとかにしてくださいって言われて食べて、で、10時にはもうお水飲むのやめてくださいって言われてたんですよ。で、10時過ぎぐらいだったかな、入院のその部屋に入ったのが。で、そこから、まあ午後ぐらいに手術はなると思いますって言われてたんで、まあ言って昼過ぎとかかなと思ってたら、看護師さんがしばらくして来て、あの、宮地さんの手術5時からですって。5時？ 5 時ですか？え？今10時ですよね。5時ですか？はい、ちょっとね、空いちゃうんですけど、お水は飲めません。そうなんですよ。5時からの手術なのに、もうすでに10時も過ぎてるんで、もうお水も飲めなくて、もちろんご飯も食べられない。でも何もやることないじゃないですか。どうしようみたいな。まあでも一応、もう入院しちゃったから、外にも出られないし、でもパソコンで作業したいし、で、個室じゃなくてその大部屋なんでね、4人部屋なんでカタカタ作業してると、周りの人に迷惑になるなと思って、もうずっと、あの、午後過ぎぐらいまでお水も、飲まず食わずで、あの、なんていうの、こう広場みたいなのがあるじゃん、面会スペースみたいな、そう、そういうそこでずっと作業して、で5時から手術なんですけど、看護師さんが言うには5時から手術なんだけど、3時には手術着に着替えてくださいって言われて、なんでかというと早まる可能性もあるから、もう3時にはもう呼ばれたらすぐ出られる準備してくださいって言われてたんで、まあそれぐらいまではね、やることもなく、こう時間をただただこう潰すだけの時間を過ごしてた。で、そうこうしてるうちに看護師さんが、あの、来て、あ、個室空きました、みたいな。で、 個室に移れることになったんで、まあそれはまあ良かったですよね。で個室に移動してこう準備して、で3時過ぎぐらいに手術着に着替えて、で特にやることもないんで部屋でまあこれまた作業して待ってたら、5時なんどれぐらいの時間に呼ばれたかな、なんか3時45分くらいに来て、あの早まりましたんで4時過ぎぐらいから手術するんで準備してくださいみたいな、あのトイレとか行ってくださいねみたいなって言われて、結局時間早まって手術したの4時過ぎとか、うん、でした。でさあもう喉カラカラでさぞしんどいだろうなと思ったんだけど、意外といけて、そう、それは良かったかな。で、そうこうしてるうちにこう呼ばれて、なんか面白いんですけど、もちろんさ、その歩けるんで、歩いて手術室行くわけですよ。で、その自分が入院してる部屋からエレベーター乗って、手術フロアのある階まで降りてって、で、手術室手前にある待合室で、看護師さんにいろんなことを聞かれるわけです。まあ、血液型とか名前とか生年月日とか、あの人間違いがないようにね、改めて何回も聞かれて、でなんかさ手術室って怖いじゃないですか。なんか殺風景っていうか、なんか色合いもないし、なんかずっとピッピッピッピッピッピッ言ってるし、なんか怖いなと思いながらもさ入って、でもうそのままあれよあれよとですよ、もうあっという間手術室入るじゃないですか。で真ん中にベッドあって、まあ、めっちゃ狭いんですけど、ちゃんと下にこうふかふかしたマットみたいな敷いてあって、あったかくて、もう寝っ転がったらもうそのままなんか芋洗い状態っていうか芋洗いっていうか、もう次から次にいろんなことされるわけ。まず心電図じゃない、なんか心電図か、なんかピーピーってこう胸元につける、まあ、脈拍わかるやつなのかな、心電図かつける、もう何かもわかんないのとにかく。で、あの右腕に血圧測るあのさ、あのなんていうの、テープみたいなの巻かれて、で左手ルートを確保されて、点滴ね、点滴はい打ちますよっつってこう確保されて、ルート確保されて、で酸素マスクつけられて、麻酔科医がさこう横にいるわけですよ。皆さん、あのそろそろ麻酔入れてきますんでみたいな。よく言うのがさ、その数字を数えてる間に麻酔かかっていくってやつ、5秒も持ちませんでしたみたいなあるじゃないですか。特に数字を数えてくれとか言われてないんで、いつ落ちたか自分が分かんないんですよただ本当に記憶がないの。麻酔入れますね、でもあの酸素マスクは何だったんだろう。麻酔普通にあの何だから吸ってもいたのかな、どうなのかな、ちょっとね詳しいことが分かんないんですけど、まあ、とにかく酸素マスクつけて麻酔入れてきますねって言われて、でなんかとにかく急になんか頭がピリピリして、なんかアルコールの匂いがふわってしたことだけ覚えてる。でその後は記憶がないんですよ。あんなに私お酒強いから麻酔効かなかったらどうしよう心配してたんですけど、気憂でしかなかったちゃんとその当日のさ入院する前の麻酔科医との面談っていうのがあって、その時にもなんかパンフレットを読むと、1000人に1人の確率くらいで十中覚醒、だから麻酔かかってる間に覚醒しちゃう人がいますみたいな書いてあったんですけど、私大丈夫ですかみたいなこと聞いてたんですよ。もうそんな心配はもう全くする必要もなく、もうしっかりスンって落ちてました。でもちろん痛みとかもないし、鼻の骨削られてる音の記憶とかもないし、どんぐらいだ、1時間ちょっとぐらいだったのかな、1時間半くらいか、多分手術してて、宮地さんってトントンと押さえたらもうそのまま回復室に移動してたって感じ。でもなんかどうだったんだろう、回復室なんかね、手術台からみんなでよいしょって下ろされた記憶はふんわりあるんだよな。手術室で覚醒してたのかな、もうなんかわかんない、もう境目が曖昧です。とにかく記憶が曖昧なんですけど、でトントンって押さえて、でもう本当になんだろう、はっみたいなあの言葉も発せないみたいな声が出ないとかじゃないんだけど、はぁってもうだるさで 何が起こったかも分かんない。とりあえず、なんか意識はありますみたいな感じで。反応したことだけ覚えてるのかな。もうなんかとにかく苦しくて、口に酸素マスクついてるし、なんか足に多分血栓防止のさ、それこそ、 その血圧測るときにギューってこう腕が締まるやつあるじゃん。ああいうのが足元、両足にギューって巻かれてるし、なんかいろんな管がつながってるし、もちろん点滴もずっと打たれてるし、でなんかわかんないけどすっごい苦しいみたいな。うん、だそもそも、もう鼻さ、もう手術後、中にいろいろ詰まってるんで、呼吸ができないんですよ、鼻呼吸が。で、起こされて、はっって、こう、反応しようと思って、声出そうと思ったら、もう苦しすぎて、なんか一瞬パニックなの。呼吸ができないから、はっみたいな。へへみたいな。どう呼吸していいか分かんなくて、パニックになって、あ、そうだ、鼻詰まってるんだみたいな。口で呼吸しなきゃって。で、口で呼吸しようと思ったら、さっき言ったみたいに酸素マスクついてるから、なんかこう、物理的に苦しい。で、ああ、なんか苦しい、よく分かんないって思いながら、なんかとにかく、こう、移動させられてることだけ分かんない。さっき自分で歩いてきた道のりを、今度はその、病室のベッドの上に乗ったまま、ゴロゴロゴロって移動させられたのが分かんない。で、その、自分の部屋に運び込まれて、そこで初めて終わったんだってい こう実感がようやく湧いてくるって感じ。なんかね、その手術をする前までずっとその共有スペースみたいなところで作業してたって言ってたじゃないですか。で、その共有スペースが手術終わった人たちが運ばれてくる入り口っていうか出口のすぐそばだったんですよ。だから何人か手術終わりの患者さんをこうカタカタ作業しながら横目で見てて、みんななんかうーとかなんかあーとか気持ち悪いとか言ってるの見てたから、どんな感じで自分出てくんだろうなと思ったんだけど、何も言えなかった。ただふんわりと、あー今ここ、あーこれここかみたいな、ここから自分出てきてんのかみたいな、さっき見えてたのこういうことかっていうふうに思いましたね。で、部屋帰ってきてもうとにかく苦しいんですけど、鼻からさ、こうほっぺにピーってなんかあったかい水がこう伝ってるのが分かったんですよ。で、鼻水出てんなと思って、看護師さんにすみませんみたいな、ちょっと鼻水がって言った。あ、分かりました、ちょっと綿球持ってきますね。綿球って鼻のこう穴のところにギュッて詰める、こう丸いくこうくるくるって固められた綿の玉なんですけど、その名の通り持ってきますねって言って、じゃあうがいもしますかみたいな。確かに喉もカラカラだったし、もうしばらく水分も取ってないし、全身麻酔中って口もずっと開いたままだから、もう喉もパリパリなんですよ。で、あ、じゃあお願いします、つって、うがい持ってきてもらって、ぐちゅぐちゅって口の中に水含んでペッて出したら、もう血だらけ。ベロベロベロみたいな。そこで初めて、うわ、めっちゃ血出てるっていうことに気づく。やばみたいな。ちょっとなんか一瞬意識が遠のきますよね。自分の血でも苦手なのよ。そもそもその、あれなんだっけ、迷走神経反射持ってるから、採血も苦手だし、もう血を見るのがあんま得意じゃない。で、そこで初めてうがいして、めっちゃ血出てるってことに気づいて、で、看護師さんが、あ、皆さんここちょっと血もついてるから拭いておきましょうかってあったかいタオルを渡してくれて、まあ自分で拭かなきゃいけないんですけど、パッてこうね、そばに置いてあった鏡見たら、めっちゃ血出てるの、鼻からも。そう、さっき感じたあったかい水は血だったんですよ。うわっとか思いながら、拭いてとりあえず。で、鼻の中に入ってる免許もスポンって取ったら、もちろん血でもひったひた。痛いですよね。なんかこの話、鼻痛くなってくるでしょ。もうこんなしんどいのに自分で鼻の免許入れ替えなきゃいけないんだと思って、もうスポンって取って持ってきてくれた。看護師さん持ってきてくれた免許をね、こう、よくわかんないながらも試行錯誤しながら、ペッて鼻の中に入れて。もう苦しくて苦しくて、本当に熱も持ってるし、でも痛みはなかったんですよね、幸いにも。多分、止血剤と痛み止めと同時に点滴してくれてるんで、全くね、私の場合は痛みはなかった。けど、本当苦しくて、熱っぽいし、で、そっから病室に帰って3時間はもう立っちゃダメって言われて、もうとにかく寝て過ごすしかないんですよ。でももう寝たいけど、もう苦しいから眠れないし、酸素マスク邪魔だし、足もずっとポンプみたいについてて、暑いし、でもなんか、本当にもう地獄みたいな3時間だった。3時間が一番辛かった、今思えば。もうなんちゅうの、もう、ストレスをずっとこう、かけ続けられる感じ。 で、とりあえずなんか看護師さんが、テレビつけときましょうかって言って、一応ね、気晴らしにテレビつけてくれたんだけど、見えないし、みたいな。真横だし、みたいな。見えない、みたいな。もうとにかく苦しいなーって思い続ける3時間だった。ほんと苦しかった。今振り返ればあそこがピークでしたね。苦しかったなぁ。酸素マスクも慣れないとあんな苦しいんだと思った。うん。で、その3時間の間もさ、さっきの免球ね、鼻の血を吸収するために変えなきゃいけないんですけども、10分単位でしとしとになるわけ、血で。だからなんか、あーって目閉じてさ、あーしんどいなーって思って、チラッてこうスマホ見て、スマホもなんか眩しいからあんま見られなくて、まだ10分しか経ってないか、みたいな。免球変えとくか、ポーみたいな。で、もう一回入れて、みたいな。鼻血出てんなって思いながら、もう苦しい苦しいでしかなく。で、その3時間の間は、トイレも行けずで、めっちゃ苦しかった。結局、トイレ行きたくなったんで、ベッドの上でしたんですけど、ご想像にお任せします。なんで行けないんだよみたいな。何回かナースコールで、トイレ行っちゃダメですか？ダメです。みたいな。全身麻酔後は、ふらふらしちゃうんで、ダメです、みたいな。3時間我慢してください、みたいな。我慢できませんみたいな。あんなにさ、水分取ってないの、なんでトイレ行きたいんだろうと思ったらさ、水分も同時に点滴されてるからね。体の中に水分入ってるんですよ。そりゃ行きたいよね。で、もう本当にその地獄のような3時間をとりあえず過ごし、足のそのポンプが外れ、酸素マスクを外していいってなった瞬間は、まあ多少、やっぱ、楽にはなりましたね。もう その時の解放感、結構あったなぁ。まあ、引き続き鼻詰まってるんですけどね。で、事前にさ、結構いろんな方からのメールでも来てましたけど、鼻の中にその血を止めるためのガーゼをビャッと詰めてるから苦しいって話があって、まあ苦しかったんですけど、どうやら、その私の病院では、その物理的なそのガーゼじゃなくて、水に触れるとゼラチン化するスポンジみたいなのが入ってたらしい。そう。だから、そのちょっと時間が経つと出てくるっていうもの。鼻うがいしたりとか、普通に過ごしてたりとかすれば出てくるっていうもんだったんで、思ってたほど、いや、苦しかったわ。嘘。全然苦しかったです。なんかもうさ、さっき冒頭にも言ったみたいに、最初の苦しさをね、もう忘れかけてるの、一週間半経って。あんな苦しかったのに。はい。で、とりあえずその日、まあ、3時間経って、いろいろ外れて、まあ寝るってなるんですけど、まあもちろん寝られないですよね。一応さ、マスクして寝るわけですよ。口呼吸だから喉乾燥すると思って、マスクして寝るんだけど、体が、その鼻呼吸ができる状態での睡眠の方法しか分かってないから、30分に1回ぐらいガーって起きるの。苦しいみたいな。こうスーって寝てるじゃないですか。で、その寝てる間も、なんか時々自分のいびきで起きたりするんですよ。ガーみたいな。本当にいびきかくの。だって考えても見てください。鼻詰まってんだからさ、口呼吸でしかなくて、なんかとにかく苦しい。で、30分に1回ガーッと起きるじゃないですか。はぁーみたいな。で、とりあえず水飲んで、もう一回免球変えて寝るじゃないですか。で、もう一回ガーッと起きるの。もう一生その繰り返し。2時間以上は眠れてないですね。朝が来た時の安心感といったら、なかったなぁ、思えば。もう、まあ、最初の3時間ほどじゃなかったけど、その手術当日の夜はほんと苦しかった。で、翌日、久々の食事ですよ。24時間ぶりの食事。もぐもぐって噛むじゃないですか。で、飲み込もうとするとね、鼻が詰まってるから、うまく飲み込めない。朝ごはんは、なんかパン2つと、ジャムと、なんか、味のないスープみたいな。あれついてるんだよ。ついてるんだけど、まあ一応管理されてるんで、塩分とかが。普段自分が食べてるものに比べれば、かなり 薄味のスープと牛乳だったかな。もうほんと軽めの食事でもお腹も空いてないけど食欲もないけど、まあ、食べだしたらなんとか食べれる。でもその普段人って意識してないけど物を飲み込む時も鼻を使ってるんですよ。飲み込む瞬間ってギュッてこう一瞬陰圧になると思うんですよね、多分耳の中が。だからその圧を多分鼻からふんってこう息を出すことによって緩和してるんですよ。だから鼻が詰まってるとずっと陰圧なの。あのさ、飛行機の中で耳がグーってなる、キーってなるやつあるじゃん。あれが一瞬なの。こう飲み込む瞬間、ピーンってなる。だからね、大変だった、ご飯食べるの。でも一応、まあ24時間食事とってないし、まあ食べだしたらまあほどほどに食べられて。もうそっからはもうただもう、時間を過ごすだけ。もうなんかもう特に何をするわけでもなく、なんかぼーっと。その日確かね、ワールドカップのカーボベルデ対どっかがやってたのよ。だからなんか横目でこう見ながら、なんかもう何もできなかった。入院前はまあちょっと元気出たら仕事しようかな、本読もうかなみたいな感じでパソコンとか本とか持ってたんだけど、全然スマホとかも苦しくて見らんなかった。そう、目が痛いんですよ。目が痛かった。なんでかわかんないんですけど、看護師さんが言うには、まあ、鼻にね、その止血剤と綿球といろいろこう詰まってるじゃないですか。だから鼻のこう奥圧迫されてるから、視神経も同時にこうちょっと圧迫しちゃってて、それで目が痛いと。目の奥がずっと痛くて涙が止まんなかった。だからその画面とかも見てらんなくて、もう目を閉じて、もうただただ、うん。しんどいな、早く終わんないかなって思う時間。で、午後からこう、夫来てくれたんですけど、なんか特に何もできないみたいな。いっぱい飲み物とか買ってきてくれるんだけど、なんか味がわからないから、そもそも。鼻詰まってるからさ。なんか甘い、酸っぱい、しょっぱい、苦いはわかるんですよ。ただその風味がわかんない。私が大好きなザクロジュースとか買ってきてくれても、なんか酸っぱいみたいな。味がわかんない。でも良かったのは、さっきね、鼻の奥でその溶ける止血剤が入ってるって言ったじゃないですか。翌日の午後には、その喉奥からブローンって出てきた。止血剤が。でね、なんか、鼻の奥からでっかい痰みたいなが、うわ、降りてきたと思って、パッとしたら、血の塊みたいな、レバーみたいな、ドロリンって出てきた。すいませんね、汚い話で。で、多分、なんかわかんないけど、もうすごく感動して、こう指で、はい、これ。
え？
なんだろうと思って、こう、ペペペって触ってたら、どうやらなんかこう、面っぽいっていうか、何かを折りたたまれた、っぽい塊が出てきた。ああ、多分これが止血剤だなと思って。で、多少、左の鼻から出てきたのかな？なんか左軽くなったなって感覚あった。でも、引き続き詰まってるんですよ。まあ、二日目はそんな感じで。まあ、苦しいんだけど、鼻の血の量もだいぶ減って、昨日、だから手術直後に比べれば、もう天国みたいな。まあ、鼻呼吸できないけどね。っていう二日目。で、三日目の午前退院するんですけど、そこまでもちょこちょこ、こう、点滴が定期的にあるんですよ。だから常にその ルートっつってさ、こう、針が入ったままなのね。で、その時間になると看護師さんが来て、抗生剤投与してくれたりとか、まあ水分入れてくれたりとかしてくれるんですけど、なんか点滴があんなにめんどくさいっていうか邪魔だと思わなかったですね。トイレ行くときもさ、こう、一緒に持ってかなきゃいけないし、なんかね、行動制限される感じっていうの？怖いじゃん、なんかビーンってこう、ビーンって引っ張ったらさ、抜けちゃうかもしれないと思うと、こう、そーっと動かなきゃいけないし、寝てる間もなんかあんまりこう、その、点滴されてる側の左手をさ、こう、下に寝ちゃいけないとか思うから、なんか地味に、じわじわと、なんかストレスがかかって。でも、なんか、間数時間くらい、点滴をしない時間とかもある。だからそういうタイミングで、もうお風呂入れないから、しばらく、体拭いたりとか、着替えたりとかして。うん。なんかさっぱりしつつ。でしたね。で、3日目。術後、2日目かな、うん、だから、そう。に退院をして、 大量の鼻うがい用の水、生理食塩水を持たされて、まあ、家に帰ったんですけど、なんか家に帰ったら帰ったでほっとするんだけど、なんかどっと疲れが出てきて、病院だとさ、なんかなんていうのかな、まあ一応なんかあってもね、すぐ看護師さん呼べるって安心感もあるけど、この普段自分がこれまで生活していったこう空間に自分の体だけがしんどい状態で帰ってくるっていうこのアンバランスさがなんかもう受け入れられなくて、なんかずっともうだるいみたいな、もう寝るしかないみたいな感じ、ずっと寝てました帰ってから。だからこのさ、鼻中隔湾曲症の手術って日帰りもあるし、全身麻酔日帰りはないのかな、日帰りだと局所麻酔になるのかな、ちょっと詳しくわかんないですけど、とにかく絶対無理日帰りと思った。こんな苦しかったら全身麻酔で意識がない間にやってもらって、やっぱり数日入院がやっぱ現実的なラインだと思いましたね。怖いし、なんかあった場合とか、実際だって夜中もこう痛かったりとかしたら呼べる状態じゃないですか、点滴でね、こう痛み止めとかも打ってもらえるし、それがない状態で手術終わって数時間後に帰宅みたいなの考えられないと思う。まあ程度によると思いますけどね、もちろん。だからこれから鼻中隔湾曲症の手術を検討されている方は絶対入院がいいと思います、私の経験上で。まあそうこうしているうちに、鼻のさっき言ったドゥルンっていう止血剤も家に帰って数日後にまた出てきて、多分全部出たのね、鼻うがいとかで。出た後はもうほぼちゃんと鼻呼吸できる。だからみんなが言ってたみたいに、その帰ってからも1週間ずっと鼻が詰まってるって感じでは正直なかったですよ。だからまあ比較的楽に過ごせたのかな。とはいえ一方で、その全部の止血剤が出てきて鼻呼吸にできるようになってからも、鼻の中にそのプレートって言われるシリコン状のやつがその鼻腔内にこう設置されてたの。粘膜が癒着しないように。あとはこう手術後を固定するために。まあ、それがしんどかったかな。ずっと鼻の中に異物感があって。うん。それを昨日ついに取って、やっと晴れて人間になれたと。いうことでございました。すごい、30分も喋っちゃった。もっともっと喋れるんだけど、これでもだいぶ端折って喋ってるんだけど。すごい。そのさ、シリコンプレートっていうのもさ、どうやらいろんな人のレビューを読むに、なんかハマグリぐらいの大きさの、こんな大きいの入ってるらしい。そう。このね、鼻のさ、真ん中の分け目があるでしょ？ここ沿いにこう、顔に対して垂直にっていうの。こう、二つ二枚左右に入ってる。で、それを抜くのがめっちゃ痛いって聞いてたんだけど、まあ確かに痛かったけど、その物理的な痛さっていうか、普通に圧迫されてるものをビュンって出す痛さ。で、大きさもハマグリほどなかった。先生が言うに、いや、顔がちっちゃいから、削っときましたみたいな。多分、こう男性とかだとハマグリ大のシリコンプレートが入ったままになってると思うんですけど、それが取れてやっと、まあほぼほぼ一人前の人間になりましたね。ほんとすっきりした。うん。だって、いつもこの収録の時もさ、直前に鼻の点鼻薬して、なんか多分途中で詰まってきてるんですよ、いつも。それもなく、寝てる間、あ、すごい寝られるようになったかも。途中で起きることなくなったかも。途中でいつも片鼻が詰まって、ってなって、こう苦しくて起きるんですけど。それもなくなったかなぁ。まあ、ただやっぱ猫の毛だけ気をつけてねってすごい厳重に言われましたけど、先生からもちゃんと掃除してくださいみたいな。それ猫の毛吸い込んで鼻の奥の粘膜がまた炎症を起こすと慢性的に腫れてきちゃうから、まあ、せっかく今回鼻の骨削るのと曲がってるところ削るのと、もう粘膜が常に腫れちゃってる、その腫れてるところも削ってるから、また腫れてきちゃうから気をつけてくださいねって言われたんで、ちょっと家の掃除を頑張んなきゃなと思ってるところです。ちなみにいろんな人のいろんな体験談があるんで、その手術される方は自分のそのこれから治療をしようと思ってる病院の体験談ができればあると読む見るのがいいなっていうのと、かなり個人差あるんで、めっちゃ苦しかったっていう人もいれば、 意外と大丈夫だったって人もいるっていうことは一応知っておいた方がいいかなと思います。私は中間ぐらいだったのかな。まあでも痛みがなかったから割と軽症だったのかな。うん、途中で鼻の詰め物も取れたし、まあ割と軽度だったのかなと思いましたけど、いろんなレビューを読むことをお勧めします。私は多分同じ大学病院で手術をされた元乃木坂のなんか川越ひなちゃんっていう子がいるんですけど、そう、今もう卒業されたと思うんですけど、川越さんが自分の YouTube チャンネルに上げてる動画がめっちゃ参考になりました。ありがとう川越さん。そう、川越さんがこれ絶対持ってった方がいいっていうものをなんか3選ぐらい、なんか3選だったかな、いくつかあったんですけど全部持ってったのね。で全部ちゃんとこれなかったら困ったっていうものだったんで、本当にこの場を借りて川越さんにお礼をしたいなと思ってます。でも川越さんがすごいのは、その全身麻酔でさ、私がさ、ううう言いながら帰ってきた術直後、病室に帰ってきた後、自分で動画回してましたから、ね、今帰ってきましたとか言っていや生命力ありすぎだろうと思って本当にすごいなと思いました。でもあれがなかったら、私はなんていうの、鏡も持っていくことなく、そう、鏡ないと面球変えられないのよ。いちいち立って洗面所とか行かなきゃいけないから、めっちゃだるかったろうなと思って、あれ本当川越さんの動画に助けていただきました。本当にありがとうございました。すいません、長々と喋ってしまいましたが、まだまだ喋れんだけどな、聞きたいことがあったらメールしてくださいというわけで、そんな新生宮治が始めてまいります。宮治まなみのすみません、今まで黙ってたんですけど。はい、ということでメールもね読んでいきたいと思います。これまで結構鼻中隔湾曲症のメール届いてたんですけど、手術をする時期もね、お伝えしてたわけじゃないんで、それに関するメールが届いてるわけじゃないんですけど、前回かな、前々回かな、ちょっと前に話したその 大腸の内視鏡検査をするか迷ってるっていうことに対してメッセージがたくさん来てまして人生の先輩方からのメールを読んでいきたいなと思っております。まずラジオネームとしやさん、63歳の男性の方です。宮治さん、おはこんばんちは。毎回楽しく拝聴しております。久しぶりの投稿です。138でお話しされていた大腸内視鏡の件です。女性ではなくおじいちゃんの体験で申し訳ありませんいいんです、大先輩63歳。去年の健康診断で便潜血の値が正常値の17倍になるは即再検査、そこで初めて大腸内視鏡を経験しました。検査前日は21時以降は食事できないだけで他は制限なし。そうなんだ。当日朝は検査2時間前から液体下剤900ミリと水やお茶かっこ濁ってなく透明なもの2リットルを無色透明な便になるまで飲みます。そして検査穴開き下着に着替えて内視鏡挿入。事前に鎮静剤を点滴しているので意識朦朧のまま15分ほどで終了。聞いていたよりも痛み少なくあっという間に終わった感覚でした。ちなみに結果はポリープも何もなく鮮血は痔によるものでした。あ、そうでしたか。いい機会なので宮治さんにも受診をおすすめします。胃内視鏡はバリウムより楽です、個人の感想ですが、ということでございます。ありがとうございます。まあ鎮静剤があればいいしってことでよろしいですか。どうなのかしら。でも意外とこの下剤が大変みたいですね。うん、飲むのが。そう、いくつかねメールが来てた。魚とプールさん、事前準備がそれなりに大変です。私の場合は自宅で下剤を2リットル、あれ全然量違うじゃん、水と交互に 1,2 時間かけて飲み、完全に腸の中が空になってから病院行きます。あ、出してから行くんだ。はー、洗浄剤は少しポカリのような味がしますが、とんでもないまずさではありません。検査前日は消化の良いものを食べる必要があり、検査後もまだ下剤が残っているので1日から2日便通は安定しませんですって。なんか病院によってだいぶ違いそうですね。うん。あと白州の女さん、白州の女さんも2日くらい前からできるだけ消化の良い食材のみを摂取するようにしますでしょって。 私が行った病院では消化にいいレトルトの食品が購入でき、へー、より短時間で排出できるようになっていたので、次回やるときは絶対にそれらを購入して食べようと思っています。なぜならなかなかお腹の中が空っぽにならず排出することに苦労したからです、ですって。だからカメラ自体より出すのが大変なんだね。あれらしいですよ、これメールでも来てましたけど、いっぱい下剤飲むじゃないですか、で出すじゃないですか、で最後その本当水みたいになるらしいんですけど、その色を看護師さんに確認してもらわなきゃいけない。だから無色透明になって本当に空っぽになったっていう状態を確認してもらわないといけないらしいよ。でもさ気持ちよさそうじゃない。だってあれでしょ、挑戦状的なことでしょ、いい機会なんじゃないかなと思って、割と前向きなんですけどね、うん、なんか良さそうだよね。ただお腹痛いんだろうな、痛いは痛いんだろうけどな、はい、なんか割と前向きに検討したいなと思いました。はい、鎮静剤があれば大丈夫なんだろうね。でもう一つ、ラジオネームゆるかじさん、今年初めて人間ドックを受けるということで胃カメラのお話をされていましたが、僕が以前内視鏡のメーカーで勤務していた経験があり気になったことがあるのですが、受診される時期は鼻中隔湾曲症の手術の後でしょうか。胃カメラは経鼻と経口、だから鼻からか口からだねと2種類ありますが、鼻中隔湾曲症の方に経鼻は推奨されていないようなので、主治医の方に念のため確認された方がいいと思います。またバリウム検査は胃カメラに抵抗がある方によく選ばれますが、もしバリウム検査で異常が見つかった場合、次に胃カメラになるので、忙しい宮地さんには胃カメラの方がおすすめだと思います。大腸カメラは経験がないですが、大腸がんは男性より女性の方がなる方が多いので、留学される前に一緒に受けられると安心かと思いますよ、ということでございます。これね、私もはっと思って気づいて確認したんですよ。なぜなら絶対鎮静剤ありで警備じゃないと嫌と思って、でそれができる病院にしたので、あれと思って、警備だよな、月末に受けるんですけど警備いけんのかなと思って、それこそ昨日シリコンプレートの気に行くタイミングで聞いたの、ちゃんと聞いたら鼻はやめてくださいって言われて、警備探したのに少ないんすよ、鎮静剤かけ警備ってめっちゃ少ないの。一応でも傾向でさ、こう喉痛める可能性あるみたいなこと聞いてたから、まあ警備がいいよなと思ってたんだけど、これで警備できなくなっちゃったの、悲しいよ、せっかく調べたのに、悲しみ。ありがとうございます、本当にこれ大事なことだった、危ない危ない。そう、主治医のね先生に聞いたら、あーみたいな、耳鼻科医は鼻のその内視鏡とかどこに当てちゃいけないかとかわかるけど、多分内科の先生の方はかなりこう差があるから、まあやめた方がいいですねみたいな、ですよねつって、悲しい、大丈夫かな、私警備しかやったことないんだけど、ここ鎮静剤あれば蛍光でもいけるかな、かーやだな。まあ大腸カメラも合わせてちょっとやろうかなと思ってます。まあせっかくだからね。最後にもう一つ、今まで黙っていたこと。ラジオネームスパイシー担々麺さん。私は今まで黙っていたことをカミングアウトしたことがありませんが、この度ご報告したいことがあります。私は10年ちょっとの間アメリカに住んでいて、そうですよね。アメリカの学校に行ったり、アメリカの会社で働いてきたりしたのですが、今年の夏に日本の会社に転職することになり、妻の出身地である九州に移住することになりました。日本に引っ越す理由を一言で説明するのは難しいのですが、自分のキャリアや妻のキャリア、子供の教育や将来の介護などいろいろなことを考えて出した結論が九州の会社に転職することでした。私と妻はアメリカで出会って結婚したのですが、妻は本当はすぐ日本に帰る予定でした。しかし私と結婚してしまったがために10年もアメリカにいてくれましたし、子供が生まれる前に退職して専業主婦になってもらったという後ろめたさがあります。実は私より妻の方が高学歴です。これから先の10年はもう少し家族のことを考えて生きていこうと思っています。つい先日まで前職の引き継ぎや引っ越し準備で忙しかったのですが、家を引き払って空港近くのホテルに移動したら何とも言えない虚無感に襲われました。 10年くらいお世話になった会社や慣れ親しんだお店など自分のバックボーンとなっていたものをほとんど失い、この先やっていけるのか不安です。この不安はしばらくは消えないと思いますが、30半ばで留学する宮地さんを見習って頑張ろうと思います。追伸、隅田川のイベントがある8月2日は九州にいる予定ですが、翌日が転職先の最初の出社日なのでイベントの参加は厳しそうです宮地さんや他の隅っこに会えないのは悲しいですが、イベントの成功を祈っておりますということでございます。ありがとうございます。ついに本帰国と、あのうっすら知ってました、あの海外にいるっていうの、あのグッズもちゃんと実家の日本の実家に送ってっていうのね、この度本帰国されるということで、すごいですね。10年もアメリカにいらっしゃったら、割といろんなことがカルチャーショックかもしれませんね。日本も言うていろいろ変わってるし、まあ途中こう帰国されてたこともあったと思いますけれどもね、え、大きな変化ですよね。ほらでもあの私もね、この年齢でどっか全然違う場所に行くっていう、まあ人によっては30くらいからずっとその先の人生が、まあ同じ場所で過ごしたいとか同じように生きたいとかっていう中で、この年齢からでもガラッとこう大きな変化をなんちゅうのこう経験できるっていうのはプラスだと思いますけどね。大変なことも多いと思いますけど、絶対にアメリカのこう経験がプラスになるタイミングもたくさんあるでしょうし、ものすごく前向きに捉えられそうな変化だなぁと思いました。いいなぁ、アメリカのどこなんだろう。10年でも会社勤めでさ、アメリカにいられたなんてめちゃめちゃ羨ましいっすよ。本当に。マジドル建てでお給料もらえたらいいよね。いや、わかんない。円建てかもしれないけど。円安がひどいんだから本当にとんでもないですよ。もう毎日震えてるんだから、こっちとらもう。まあ、あの、本当ご帰国気をつけて、日本食は最高だと思いますんで、たくさん美味しいもの召し上がってください。皆さんメッセージありがとうございました。ということで、イベントもね、ありますけれども、いよいよ、もうすぐ本が発売されます。7月24日金曜日、来週、双葉社さんからですね、なんかね、日本語がうまく出てこないのよ。一週間療養してたら、人と話さなさすぎて、こう、なんか言葉が出てこなくなってきちゃった。すみませんね、聞きづらくて。はい、ということでこの書籍いろいろあの収録しております。これまでの配信からの厳選トーク、あとは作家阿川佐和子さんとの特別対談、もう金言たっぷりでございます。あとは私の結婚式について綴りました、自分で書きましたエッセイ、書き下ろしエッセイでございます。あと写真もありますので、ぜひお手に取ってみてください。お値段2200円、192ページです。全国の書店、ネット書店で予約まだ受け付けてると思います。ぜひお願いします。ちなみに楽天ブックスセブンネットの限定特典は私のポストカード付きでございます。ぜひよろしくお願いします。何でもいいので予約して買ってください。というわけで、ね、イベントのあれですあの結果、あの当選結果も当落もあのメールが皆さんに届いていると思います。本当にあのたくさんの方が応募してくださったので、全員に来ていただきたかったですけれども、残念ながら落選になってしまった方に対しても何らかの形で内容をお届けできればと思ってますので、本当にすいませんが、そちらを楽しみにしていただければと思います。お会いできる方は楽しみにしております。でメールも引き続きお待ちしてます。番組の概要欄 URL ございます。私のインスタグラムのハイライトからも飛べます。ぜひ皆さんの近況など教えてください、はい、ということで今回は手術についての、はい、話が多くなりました。あの検討されている方はぜひ参考にしていただけたら嬉しいです。まだちょっと鼻声なんですけど、はい、これからどんどんさらにパワーアップした私になると思いますので、乞うご期待ということで、また来週お会いしましょう。宮地でした。宮地まなみのすみません今まで黙っ